宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そして今日のこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして今日はですね、ゲスト、いつも月末になると出てくるゲスト、
はい、
投資カレンダーの大岩川源太さんです。よろしくお願いします。
どうも。
今日はなんか口の周りが良くてですね大岩川って言えました。そういう風にして、ふざけて始まったわけじゃないんですが、いつもはここで株が上がると水曜日、
はい、
皆さんにご賞はしていただくんですが、今日は全場の全日本日経平均111円68銭安。
今日もまた下げたかっていう感じですよね。
ただこのところの動きを見てると5番だってどうなるか分からないってありますんでね。
あのね、10時ね、はい、30分からが問題なんですよね、
うんうん、
で結局上海市場がどうなるかですから、
はい、
残念ながら今日は上海市場また下がったんですね。
そうなんですよね、でまあ、香港のもプラスであるんですけども、ちょっと上げ幅を縮めてきてましてね、
はいはいはいはい、
ちょっとまあ厳しいという表現が正しいのかどうなのか、
いやもう上海次第ですよね、
うん、
上海がこれから少し戻してくれればね、東京市場も帰ってくると思いますけど、いずれにしても、うん、上海がこれ6日連続安になるでしょ、ですからこれ、ね、止まりませんですから、
うん、
まあ、どっかで止まってくれないとね、東京市場上がりようがないですね。
いずれにしてもその上海前から言われてるんですけど、2000ポイントかね、2000が、危険水準ギリギリであった、それを下回るということは危険水準でありますよね。
もうだってこれ3年ぐらい下げてるでしょ上海ね。だからここがね、あの下げ止まるというか、
はい、
まあ、あの最終的な下げ局面だといいんですけども、
うん、
まあ、少し戻ったとしてもね、まだ下げてしまうということがありますから、
うん、
ちょっと本当にやりにくいですよね。
これで中国の問題、まあ、シャドーバンキング債務の不良債権、
拡大ね、
拡大、
はい、
要するにあのでも見えない部分が多すぎて分からないんですよね。
それはだってさ、あれこれね分かりやすいんですよある点、
はい、
だって日本のさ、うん、あのバブルの時と一緒ですからね、
うん、
ですから、まあ、あの日本のようにドラスティックにバブルが崩壊するかどうかなんですけど、うん、中国はある点ね、そういう理由と少しずつもう3年ぐらい下がってるわけですから、あのまあね、こうブレーキをね少しずつ踏みながらこういう形になってますから、
うん、
大崩壊にはなってないですけど、ちょっとこう踏み方間違えますとね、
うん、
まださらなる、ね、崩壊ってありますから、本当にちょっと怖いですよね、
うん、でも、まあ、いずれにしろいろんな償還がですね、
はい、
今月末それができるかどうか、
そうそうそう
それは莫大な額ですからね、
うん、だからこれシャドーバンキングって言うとさ、なんか怖いっていう感じがありますけど、
うん、
これノンバンクのことです
か、ノンバンクのことですからね。
そうなんですよね。ですから別にねブラックなわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあ、これは
アンダーグラウンドマネーじゃないわけですからね。
そこにもまああのそれに入ってるでしょうけどね、
うんうん、
いずれにしてもちょっとね、そのシャドーバンキングのその規模だとかね、中身とかも、
はい、
とにかくこれ半分ぐらいいってんじゃないかというぐらいに言われてますから、
うん、
本当にこう中身分かりにくいですもんね。
であと、まあ、金利が10% か 14% になっちゃって、これはね、それだけでも償還が大変ですからね。
いや
危ないですよね。
とんでもないですよね。
で、まあ危ないですよねってこういう感情的な言葉を使わないで、北浜さんの優れた嗅覚でですね、
リスキー
で同じことですね。嗅覚ですよ。これが国際的な、まあ、金融市場、経済に影響を及ぼすのかどうなのか。
いや、影響を及ぼしますよ。
及ぼしますよね。それがどのぐらいなものなのか。
もうあと、特に東京市場には影響を現実に及ぼしているわけですからね、
うん、
ですからこれ本当に立ち直ってほしいといったところでですね、これ中国政府次第ということになりますからね、
うん、
かといってね、あのバブルなわけですよ向こうもね、ですからそれを一応容認してそのままね、
うん、
拡大させるってわけにもいきませんですよね、
うん、
だからあの本当にこうさじ加減といいますか、ブレーキの踏み加減ですよね、
うん、
でこれが非常に難しくて、まあ、あの巨大国ですから、
うん、
あのブレーキね、超大型のダンプですから、もう本当にね心配ですよね。
いやでもブレーキを踏むといっても、はい、年 8% の成長がない限りは、
ええ、
いずれにしろ今の借金ということを言えるとすればね、
ええ、
破綻になるはずですよね。でプラス金利が 14% もくるんですからね。
いやだからもう
破綻 8% 維持できないとね、
まあ、8% 維持ちょっと難しいでしょ。
難しい、7%、
まあ、正式な数字はね、7% 台で、うん、そして今になってよく言われるんですけど、中国のね、指標はね、まあ、信用できないというような感じになってきてますから、なおさらちょっと不安感募りますよね。大体私に言われるとね、もともとおかしいんですよ、ともかく3年前から中国株なんかね、近づくべきじゃないって言ってるにもかかわらずさ、なんか中国株だって人多いんだよな。
すいません、いや確かにそういうのがあってね、その新興国市場であるとかね、はい、でも、まあ、そういうことがあって、でも今更言われてもしょうがない部分があってですね、それ以外の要するに影響、源太さんはこの辺どう考えますか。例えばサブプライムと同じような問題に発展するのがどうなのか。
いや、まあ、そういうこともあるかもしれないですけどでもね、はい、まあ、私いつも思うんですけど、 FOMC って大体6月にいつも政策変わるじゃないですか、うん、で今年もそう、これ 3回4回目ですかね、うん、でこのあといつも問題が起こって、あの8月のジャクソンホールでそこが入るというのはいつものパターンじゃないですか、これ、なんかこう大きくなるとか言い持って結局適当に終わっちゃったりするという、うんうん、だから、まあ、8月 の、 そのジャクソンホールあたりのところを私は、まあ、ポイントに置いてるんですけどもね、
うん、ほら、
はい、
投資カレンダーを、ね、著者は、
はい、
やっぱりポイントとかそういう常にこう時系列でね、いろいろ捉えていきますね。
投資カレンダーここに貼ってないね。
あの馬の絵が入ってない
競馬のあれを貼ってあるんだけど、
はい、いや、それでまたあまり中国の問題言ってもね、わからない部分が多いんで怖い怖いって話になっちゃったあれなんですけれども、じゃあこういう時に、日本の方の投資どうすればいいのかっていうことなんですよね。
これはね、あの昨日の相場でもある点よく分かったんですけども、うん、この、ね、中国リスクにね強い株が案外あるっていうことでしたね、
うんうんうん、
だから今日もね、まあ、あの全体が下げてるわけじゃないと思いますけどね、
まあ、今日の方値上がり銘柄数286、
はい、
値下がりが1302、まあ、どちらかといったらこの規模別で見てみますと小型の方が32ポイント下げてますんでね、うん、で大型の方5ポイントのマイナス、
はい、
それでややむしろどうなんでしょうかね、まあ、確かに北山さんおっしゃるように上げてる銘柄は286もあるってことになるんでしょうけど、
ってまあ少ないっちゃ少ないんだけどね、うん、でもね、あの中国リスクに案外強い株っていうのはあるんだなっていうふうに昨日思いましたね。今日も案外ね検討してる株はありますからね、うん、まあ、それはあのなんていうか全体と、まあ、ここの銘柄はねちょっと分けて考えたいですよね、
うん、でいずれにしても中国関連であるとか中国は要注意のスタンスにいなきゃならないですよね。
もちろんですね、だってなかなか下げ止まらないわけだからね、うん、今日だって本当は中国のそのなんですかね、中央銀行に言わせますとね、はい、まあ、あの資金をね、うん、あの一応提供したということではありますからね、うん、流動性がこれ止まっちゃうということを懸念してるわけですから、うん、まあ、実際一時的に止まったわけですからね、はい、ですから、まあ、資金供給はしたという報道が昨日あったんですけども、うん、
どっからね、
まあ、上海市場は信じてないということですよね、
うん、どっからそうお金が出てくるのか、地震なんか災害の時にもね4兆円とかすごい金を投じてね、公共投資っていうかさ、どっから出てくるのか、それは大変ですよね、
まあ、そういうふうにね、疑念が生じてるわけですよ、中国政府とかね、中央銀行発表することに対してもね、うん、なんかね信じられないというふうに、まあ、なっちゃってるのが実際ですよね、
うん、やっぱり今日のこういう相場は、まあ、このところということなんですけど、中国に話がこう焦点を当てざるを得ないんですけれども、
はいはい、
米中の首脳会でこの前ありましたよね、中国はアメリカをリーマンショックの時助けた、
あ、そうだっけ、
助けたそうだけどさそれで今やアメリカの大債権国、日本を凌駕してですね、
はいはいはい、
で経済第二の大国、うん、それで日米中の首脳会談でなんとなくこう助けるとか助けないとかって話は聞こえてこないんですけど、北浜さんは聞いてます？
いやいや、まあ、昔ね日本はそういうことを言ってちょっとね貧縮を買ったことありますからねですからちょっと日本はまあそんなことは言いませんけどね、
うん、
はい、
うん、
かつてある総理大臣がそう言ったことありますね、
うん、
はい、
あともう一つは、まあ、アメリカが中国をねいろいろ助ける、まあ、金融的な意味でね、
はい、
となってくればアメリカの方だって出口先延ばししなきゃなんないじゃないかと話になるんじゃないですかね。
ともにね、やっぱり出口で、まあ、悩んでるわけですよね、うん、あの出口でもう本当に悩みどころじゃなくてちょっと出口のところでぶつかっちゃってるという感じですよね、うんうん、ですからこれ日米あの米中がともにそうですから、うん、もう本当にそういう意味でね、東京市はその間に挟まってね、はい、どうしていいか分からないっていうのが、まあ、実際のところにありますけどね、
うん、 源太さん、
はいはい、
どうですか、聞いてる場合じゃないですよ、ちょっとお話を。
いやいや、出口ってこの間のバーナンキさんの話でも今すぐやるっちゅうのは話でもなかったですからね、だから出口の入り口を示しただけであって、うん、まあ、ちょっとややこしいですけどね、出口がここだろうというのはちょっとこう示しただけですから、でしかもいっぺんに毎月の購入額をやめるっちゅうんじゃないですから、だからなんでそこまで激しく反応するのかなという意識だったんですけどね、
うん、
だから私はまあ、なんだかんだ言っても、まあ、その中国の問題はあれど、やっぱりこう強気と言っちゃなんですけどね、前向いていかないと。で、事実、日本の建設株とか強いですからね、ゼネコンとか。まあ、だから私はまあそういうのでいいんじゃないかなと思うんですけど。
北尾さんもうなずいてる場合じゃないですね。なるほど、その通りだよっていう顔をされていましたけれども。
いや、株式市場はほら、昼間の幽霊屋敷みたいなもんだから。
なんですか、それ。
やっぱりね、突然出てくるものに、やっぱり弱いことは弱いわけですよ。ですから、しばらくね、これ、理屈上は、本当に今ね、大岩さんがおっしゃったようにね、そのアメリカの出口戦略にしても、心配する内容ではないんだけれども、うん、やっぱりその、市場というのはさ、いろんな人が参加してるわけだから、
はい、
驚く人は驚くわけです、神経質な人はやっぱりいるわけだからね、
うん、
だからそれで驚いちゃってるわけだから、しばらくはこの驚いた状態をね、ちょっと容認しなせなきゃいけないと思うんですよ、
うん、
そうするとなるとどうなるかというと、はい、少しね、時間を置くとね、落ち着いてくるんですよ、心臓がドキドキしたやつがね、うん、だんだんこうね、落ちてきて、はい、正常な行動に戻るとかになりますから、
うん、
まあ、しばらく 2,3 日はかかるってことですよね、
うん、まあ、当面7月の頭のところにニューヨークが反動と休みがあるんですよね、うん、3日4日の、
は
あ、あそこらで大体落ち着くと思うんですけどね。
なるほど、そうするとその落ち着いた後、まあ、7月も来週ですからね、
はい、
またまた前を向いて投資に勤しむ環境になると。
なんか言葉重たいですね。
いやこれ選ばないと
ね。いや、やっぱりね、後ろ向きになりたくないんですよね。
はいはい、
うん、いやいや、全部が下がってるわけじゃないからね。
まあ、確かにそうですよね、
ええ。
どんな暴落の時であっても、一つや二つはね。
そういう意味で言うと、去年の方が逆に、まあ、ある程度やりやすいってありますよね、
うんうんうん、
去年は特に全部が下げてるわけじゃないですからね。
はい、
ええ、だから、はい、今日だってさっきも言いましたけど、なんでしょうか。ちゃんとね、
うん、
上がってる銘柄もあるわけですから、
はい、
まあ、それはちょっと無視っていうか、例えばトヨタだって、まあ、上がってはいないんだけど下がってはいないですよね、うん、
下がってはいないですね、底堅い動き。
そうです。
だから、まあ、全体のいつもこの番組結論じみたところに行くと、全体は全体、全体は冷静に捉えるけど、はい、とにかく上がる株を探そうねってことなんでね。
そうそうですよね、
ということで、お知らせを挟んで上がる株を探しに行きましょう。
あ、そう
か。じゃあちょっとお知らせで。
ほら、あ、見て、
はい、
ソニーはほらプラスになってるじゃん、ほら。
そう、そうですね、29円。
ほら、お知らせに行きましょう。
はい、お知らせです。
お知らせなしで行きましょう。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本がラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で18,000円。いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン、お求めは 03-3583-8300、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。
は い、ということで、ここからはですね、個別銘柄の話をいろいろ北浜さんに伺っていきます。やっぱり個別銘柄ですね。
そうですね、うん、さっき言いましたように、はい、ソニーが上がってるじゃないかと、ね、いうことですね。
29円高、
あ、そうだね、
全部段階でね、2002円ですか、
今のところね、
今のところね、
そうですね、全部ね、申し答えてますね、
はいはい、それでいつもこのコーナーではですね、はい、注目銘柄を北浜さんに挙げていただくと同時に注目銘柄のチェックもさせていただいてるんです。
はいはいはいはい。
先週は何を挙げていただいたといいますと、野村工芸。
あ、そうですね、
野村工芸社ね、
9716ね、
はい、9716でございます、
はい、
9716引けが今日の引けが643円30円安。で、先週が19日でしたんで20日の寄り付きの703円、
うん、
それで、今週月曜日24日714円まで行きましたけどね。
ああ、そうでしたね、
それで昨日今日ととりあえず65円ほど下がってますね。
ちょっと残念なことです ね
11円ほど、これ結構上がったんですけどね。
まあそれなりにね、少し頑張ってくれましたけども、
うん、
後が続かなかったですね。
これ以降はどうなんでしょうか。
これ以降、はい、これはまた戻りますよね。だって先週申し上げましたけども、とにかくこの会社はイベントのね、設営とか、まあ、企画とかね、そういうので日本一ですから、うん、まあ、これ基本的にはこの日本経済のね、こう好調に推移してますからね、はい、ですからこういう催し物非常に多いですから、うん、まあ、この会社にとってはね、非常にこうフォローの風が吹いてるというふうに見てよろしいですから、まあ、株価はちょっと軟調ではありますけども、うん、まあ、買い直されると思いますね、
うん、これ社長にお会いしたことあるんですけど、
ああ、そうなん
です、明治時代からあるんですよね。で、歌舞伎の馬あるでしょ。
ああ、そうか、
歌舞伎の馬、
はいはい、
あれで涙を流すのを作ったのが野村工芸社。
馬が涙を流すの、
うん、
そうなの、うん、歌舞伎見たことないから
歌舞伎
っておっしゃってましたね。それを気がつかないね、うん、あ、そうですか。
そういう古い歴史と、努力に、裏打ちされた、うん、馬が 目から涙を流す技術。
ああ、そうなの、いや、それは知りませんでしたね。
まあ、その野村工芸社、これからも、
やっぱり有望ですね、これね。うん、
目から鱗です、
ね。目から鱗。いや、目から鱗。
目から涙。
はい。
まあ、普通でのね、涙はね。
涙。
それで、
はい、
その前の週、はい、6月12日になりますね。ディスコ、
はい、
6146です。6146。
6ね、
はい。12日ですから、13日の寄り付きが6320円。これもよかった、いいんですよね。6320円からですね、この月曜日には6760円までいってますね。ただ今日は60円安。でも6460円、高いところでは6610円がありましたね。
まだその13日より高いじゃないですか、
ね。高いですよ。
高いですよ。
だから、24日で月曜日ね、6760円ってことは、410円高かったんですよね。
あ、そうだっけ。
福
井さん。
はい、何ですか、ごめんなさい、
ね、上海が、崩壊するのどうのこうのとかさ、うん、大変な時にですよ、うん、高値をキープしてる、
はい、
見てくださいよ、顕著な株ね。
北浜さんはこういうふうに、まあ、中国問題で混乱することを分かっていて、強い株を選んだ。
いやいやいやいや、
というのも北浜さんの選ぶ株っていうのは、はい、基本的にあんまり世の中のイベントに振り回されない株が多いですよね。
いやー、まあそれを意識したわけじゃないんですけども、まあやはりね、自然体で上がっていく株ってことですよね。うんうん、例えば、極端に言うと、ラジオで言ったからさ、はい、翌日上がるとかね、そういうやつはダメね。そういうことじゃなくてね、自然体で上がる株ってのあるじゃないですか。
はい、
全体的にわーっとなんか知らないですけど上がるんだと、はい。そういう株ですよね。
玄太さん、この姿勢どうでしょうか。玄太さんも銘柄ビデオ、北浜さんに対抗して、出されているんですけど、
いや別に対抗してないでも本当にそうだと思いますよね。特にまあね、7月後半になってくると今度は決算発表とかこうだんだん出てきますから。
ああ、そうですね、
私はもう内容のいいものが特に内需ものとかでね、内容のいいものがあれば私はまあいっぺんに買おうとするから難しいんであって、うん、ちょっとずつこう買っていく分には問題がないと思ってるんですけどね、うん、特に先生の銘柄なんかすごいですよ。
なんかちょっとこさばよくなってきましたね。
いやー、
これからね、
それぐらいうさばらしてんと
今これからもう玄太さんの悪口言わないことでしょうね。どこ行っても言わないからですね。
どこ行ってもお互い褒め合って褒め殺しなんて言葉もちゃありましたけどね。それでその前の週がですね、6月の5日になるんでしょうかね、
はいはい、
明けぼのブレーキ、この前ちょっと私混乱しててあれなんですけれども、
はいはいはい、
6月の5日ですから6日の明けぼのブレーキの価格457円、
この番号何番だ、
ごめんなさい、7238ですね。あ、そうか。で457円からその次の週6月11日は485円、それで、まあ、高値ベースでいきますと、まあ、売り買いがいろいろあったんですけれども、472円とか460円台、
はい、
ところが昨日今日で、17円安くなってですね、今日の全引け段階では435円とですね、ちょっとその6月6日の値段を下回ってきちゃったと。途中相当上げてるね、28円ほど上げてるんですかね、
はいはいはい、
場面もありましたけども、
はいはい、まあでもそこのところにもうほとんど近いですよね。
近いです、
正直言って
、はい、
ええ、
これも強いですよ。だから
強いですよこの、何でしょうか、厳しい局面にね、
はい、
まあ、やはり耐えてますよね。
耐えて
ますから、下値にこうが硬いっていうのが今大事だと思いますけどね、
はい、
今日ちょっとどんどんどん上値を追っていくという株はちょっと珍しいですからね、今ね、
うんうん、はい、まあ、ここで 3週間に向かって渡って遡ってきたんですが、4週目前に戻ります。5月29日オムロン6645です。
6645、
はい、
6645、
はい、これが5月の30日の寄り付き3105円、
そうだっけ、
その後の高値がですね6月11日の3170円、
はい、
それからはちょっとあんまり2000円台に今なってきちゃってますんでね、
うんうん、
今日が全引けなんか2892円、
はい、
ちょっとあれですね、
まあ、これも軟調ですけどね、ほとんどの株がこんな感じですよ、正直言ってね、今のところね、
うんうん、
だからちょっとこうなかなか上向かないですけど、とにかくね、底値で頑張ってくれてることの方が私は重要だと思いますけどね、うん、
でもこのオムロン、
はい、
今日は3円高ですよ、高いんですよ。
あ、本当だね、
3
円ね、はい、喜びましょう。
喜ぶね、はい、だから286銘柄のうちの1個ですからね
はいはいはいはいはい、いや、そうだね、言えますね、はい、
それでまた後ほどですね今日の注目株を挙げていただきたいんですが、実は、
はい、
今日、
はい、
源太さんの投資カレンダー発売なんですよ、
はい、カレンダー発売、
いや、カレンダーの DVD です、
ね、あ、 DVD でびっくりした、はい、
投資カレンダー実践塾、7月号今日発売、最新の注意を怠ると手痛い結末も。7月は外国人投資家動向に厳重警戒が必要であると。
何かご不満でも？
いや、全然ないです。そので、まあ、外国人投資動向をバッチリいろいろ7月の投資カレンダーに基づいてお話ししていただいてですね、8月の、投資の方針についても具体的なところを源太さんに語っていただいている DVD。
夏はね、やっぱり対応しにくいですからね、うん、気候的にもそうですしね、株もそうですからね、
はい、それでね、5月23日の大暴落、
はいはい、
ゴンタさんじゃねえ、源太さん の投資、カレンダーのポイントの日ですよ、
は
い、でもね、なんかわかんないんですけど、ポイントの日に何かが起こるんですよ、周辺に。
いや、でも今日もポイントの日
ですよ。そうですよね、今日ポイントの日なんですよ、
はい、ほら、そうなの、
ええ、
カレンダーちょっと、
いや、これ持ってきてないです。
ここにちょっと置いといてよ。
いや、あれ私んですからいや、今度持ってきます。いや、でも本当にポイントの日、まあ、それをどういうふうにして導き出してるのか、行動ファイナンス理論、
うん、
というものからですね。
そんな難しいことが入ってるわけ？
難しいんですよ。言葉は難しいんですけど。
あ、そうなの？
結構中身はなるほどっていうものですよね。
いや、だからやっぱりね、買おうとしてる人が何をネタに買おうとしてるかというのを知らないで、自分らでこう思いながら買っちゃうとダメですよね、
うんうん、
だから自分が考えるんじゃなくて、自分がなんか株式なんか買ったら他人が買ってくれるんですから、
その人でどう思うか ね、
他人がどう思うかということばっかり考えてる。
だからそれは行動ファイナンス。でも言ってみればちょっと結構単純な感じもするでしょ。それはどう考えるかは難しいんですけどね、いろいろデータとかそういうの
を集めて、他人が美人と思う人で帰ってるとしたらね、
自分が美人と思ってる人を、ね、買うと、あとでとんでもないことになるケースがありますから、ね、
いや、でも言えることは、例えば、最近木曜日ずっと安いじゃないですか。だとしたら、今日水曜日ですから、うん、株は高いぞ、水曜日といっても、なんかこう、明日のことを思うと、こう、売ってしまいそうな気になるじゃないですか。これがファイナンス理論ですよ、やっぱり。だから、実際の明日は分かんないのに、もう今日先に行動してしまうという。だから、ひょっとしたら、5番なんか分からないですよ、株式。
うん、
なんかの間違いでまた上に上がる。
また上に上がる可能性もね。
うん、
それも外国人なのかどうなのか分かんないんですけれども、 そういう動向をバッチリ見てですね、7月はどう動いたらいいのかというのを具体的に示していただいている、大岩川源太の投資カレンダー実践塾7月号今日発売 DVD 価格の方7350円、送料500円、お求めの電話番号東京 03-3583-8300 です。ぜひよろしくお願いします。
今日も下げてるがいいね、タイミング的にはね。
ええ、
はい、あ、だって今日さ、はい、あのカセット見て、あの DVD 見た人は、はい、その乗ってる銘柄をね、後日、
あ、これは、あの銘柄なんですよ、銘柄と銘柄は別で、
ポイントの日
とかそういうで、具体的な大きな指針を示していただいて、
今回は具体的に為替がいくらぐらいであったりとか、はい、日経平均がいくらであったら問題がないよという言い方をさせていただいて、
だから非常に具体的な指針を示してくれて、はい、だそれに、まあ、合わせて、まあ、最終的にはご自身の判断というか、いつものね、決まり文句を言うことになるんですけれども、はいはい、大きな指針としてそれに合わせて自分の投資行動をね、捉えると、それを前提に作っております。
はい、
だから、片手に、北浜さんの銘柄 DVD で、片手に源太さんの投資カレンダー実践授業 DVD、うん、2本しか手がないんで、
口に加えて
源太さんの、銘柄 DVD という形でですね、あるいは頭の上のするとか、はい、ぜひ今日源太さんの DVD 発売なんでお求めいただければということです。でここで忘れないうちにですね、
あ、銘柄、
銘柄です、
はいはい、銘柄はね、
今日は
もうね、
はい、
このね、中国リスクがね、考えますとね、はい、もうちょっとね、下手にいけないからね、あの、用心しましてですね、はい、オリンパスですね、
7733
そう
オリンパス、
はい、
去年でしたっけ、おとってね、非常に、落っこちた時にこれがいってバーンと急騰して、結構その後も下がった時にこうね、注目されますよね。
そう
オリンパス好きなんですか。
え、そうですよ、はい、なんといってもさ、なんといっても内視鏡世界一だからね、はい、うん、世界一で、これね、大事なことはね、はい、中国リスクが、中国の経済がね、おかしくなったとしても、うん、別にさ、あの世界中で売れるんですから、はい、それが大事ですよね、オリンパの製品、うん、もちろん中国でも売ってるでしょうけど、はい、もっと広い世界の方で、うん、この会社の製品は売れてると、うん、いうことになりますので、はい、中国リスクに対してね、強いということがやっぱ大きいですよね。昨日もだから、うん、結構強かったですよ、
昨日も。そうですね、で
昨日も、
今日はまあ全日高で2985円ということなんですけれども、
今日は3円高、
はい、3円高です。
で昨日も確かプラスだったと思いますよね、これね、
うん、
小幅な、
そうですね、小幅な、そうですね、
そうそうそう、だから、今度の局面の中でね、やっぱり強いんですから
ね、ヒゲちょっと売られてるのは分かりますけど、まあ終わりはそうプラスですね、これね、
また戻ってね、ですからそういう点でね、うん、これやっぱり状況厳しいですから、
うん、
ちょっとね、よらば体重とかはいかないですけど、うん、よらばやっぱり心強い銘柄ということですよね、
うん、はい、北山さんの
高技術があり世界で戦える企業、はい、
ね、北浜さんの銘柄選びの第一のポイント、まあ、いくつか大きなポイントがあるんですけどね、はい、世界一というフレーズですよね
一郎ね、
世界一、世界一なら何でもいい、
ダルビッシュ
ね。でも日本企業っていうのはそのいろいろやってて、そのうちの製品が世界一とか、その結構ありますよね。
あります。
それを探すと面白いですよね。
本当ですね、おっしゃる通りです、ね、
あ、こんな会社がこんなもの作ってて、これが世界一なんてありますよね。
いや、その通りですよ、ね、うん、さっきのディスクもそうですよね、そうですよ、世界一、そういう会社は強いですよね、
うん、それをまたこまめに探すんですよね、北川さん、
この番組も世界一という評判はないか。
いや、比べるものがないんで、
あ、そうか、
とりあえず世界一ギネスに言ってもギネスもびっくりするんでしょうね。
あ、そうか、評価しようがない、
評価しようがない、はい、それが世界一のまず一つの背景ですね、
ええ、
で、時間もあれなので今日の注目銘柄7733のオリンパス、ここで CM を飛ばしてですね、次のコーナー、卑弥呼のお告げのコーナーに行きましょう。もう
はい、
はい、北浜さんプロデュースのですね、卑弥呼の決断株価分析ソフトなんですけれども、それに全体相場の動向などを伺っていくと。で、いつものようにですね、このコーナーでは、これを、この卑弥呼の決断を販売、そして、開発しております、証券スクロービジット瀬島校長にいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
先週ですね、非常にこの卑弥呼の決断、全体相場でいきますとポイントを下げてきてですね、はい、安全指数が高まったって感じしたんですけれども、
はい、
どうですかね。
それでも警戒しろという、文言でしたよね、
うん、まあまあそれ文言
は指令はね、うん、だからこれはあのポイントで示すだけじゃなくて、 要するに言葉でも示してくれてますし、今回のね、もう再三言いますけども、今回の暴落をちゃんと予告してくれたっていうのは大きいですよね。
まあそうですね。
そうですよ。まあって言わないでくださいよ。
いや、5月はね。いや、だ今回そうするとね、はい、これが何を意味してるのかね、要するに先週段階で48まで下がったんですよ、はい、87あるのは。それが何を意味してるのか。
今回はね、43ポイントまで下がって
る。あれ、また下がってる。
そうそうそう。
ということになると、何て言ってんですか、これ。
普通はさ、はい、先週のところを見てね、普通はね、買いたくなるということですけど、43ポイント。で、その時もやっぱ警戒をしろってことでしたけど、はい、今日はね、まだまだ続く下降相場と思われます。っていうことを書いてありますね。直近の高値圏から、5ないし6ヶ月、下落を続けておれば、このゾーンで反転するケースも、稀にありますが、直近の高値圏から1、2ヶ月の下降が現時点であれば、下降はさらに続くと言えましょう。まあ、なんかね、うん、厳しいこと書いてありますけど、警戒しろってことですよ、やっぱり。
まあ、警戒しろなんですけど、ただそのポイントは43。
そうそうそう、ポイントは43ですけど、これだけではまだね、安心できませんよという指示ですね。
でもそろそろ、まあ、あのいい水準に来てて、買いに対してですね、まあ、買いだと思うんですけれども、はい、備えておきなさいよっていう感じがこの43に表れてるんでしょうかね。
数字としては表れてますよ、
だその辺のところをね、はい、まあ、この今の文言だけですとあれなんですけど、具体的にそのご利用の方っていうのはこれちょっと分かんねえよって言ったら、証券スクロールビジネスにかければいろいろ解説していただけるんですよね。
そうですね。
で、今回のこれもですね、解説してほしいんですよ、僕は。はい、ポイントが43なのに、ちょっとこう、危険も走ってるじゃないかと。
まだ、この卑弥呼の鏡というのがあるんですけれどもですね、そこで表示している2つの線、ともにまだ下降中なんです。うん、ここが、塞がるまでですね、反転、するまで、ちょっと上値は重いというふうに見ておいた方がいいと思います。
あ、上値は重い。
そして、この前ありましたですよね、50の水準を、はい、切って下降するものと思われます、そんなことがあるのかいなという、状況だったと思いますけれども、現在現実に43という水準に、なってきておりますので、もう少し底値の期間が必要になってくるというふうに、思われますですね。
要するに そこを練ってるっていうか、あれですね。
そうですね。
段階であると。
そう、横ばったりなんかしなきゃいけないですよね。ただそこはないってことですよね。
でもこの前の、大暴落の前の、前の日っていう前の週にはですね、
はい、
持ち株全部売れって言ってましたからね。
そうですね、
そうですね。
その通りにしていただいた。
今回は何も出てない、ただ警戒しろってことだけですね。まあ、続くかもしれないと。
そういうことですね。
でもこの43というポイントから見れば、警戒しつつも、まあ、僕だったら出動を待つ水準かなっていうふうに理解してしまうんですが、
準備ということですね。
準備ですね。
準備することは必要かと思いますけれども、まだ日経平均の25日線もまだ下降している水準ですのでですね、もう少し、お待ちになられた方が打診買いの、領域ということではないかと思います。
でも、まあ、いずれにしても大幅な下げとかそういうのは見ていないよということになるわけですね。
そうですね。もうここまで下がってくると、そんなにここから1000円下ないと思いますけれどもですね、
まあ、その中国イベントドリブンなんていうことになってバーンっていくと、それはまた別の話でしょうけどね、まあ、いろんなデータ、まあ、各種データをこれ取り込んでですね、こういう結論を出すわけなんですけれども、それから見れば、まあ、いい水準であるということになるわけですね。
そうですね、相対的にはもう50以下の水準になってきてますので、はい、いつ反転してもいい時期ということになるかと思いますけど、はい、もうちょっと日数日柄を要するんではないかと思います。
なるほど。ということでこの時間ではですね、全体相場と同時に卑弥呼が選んでくれた銘柄を紹介してますかね、チェックしていただいてですが、今日は
そうですね、直近で谷のお告げをあまり、取り上げますと、まあ、ユーザーさんにも叱られます、
ね、谷のお告げっていうのはこれからバーンといきそうな一番 ね、 そうですね、下値にこれ以上叩かれても叩きようがなくて上に上がるしかないような銘柄を選んでくれるんですよね。
そうですね、今日はですね、はい、4月の3日の日に合格した銘柄をちょっと取り上げてみます、はい、取り上げて、合格した銘柄は火のお告げ、はい、という、まあ、給湯候補銘柄、というジャンルに入ります。
これこの人若くしゃいますよね。
はい、これで、合格したのがコード番号4612のニッペですね、日本ペイント、 4月の3日の日に、合格ですよということで、青いバーが立ちました。その翌日の寄り付き値が935円になります。その後の高値はですね、5月の15日に1252円というのがありますね、1252円、この間の利益が317円ということになりますが、まあ、なかなかここでは売れないかもしれませんけれども、はい、ここでまあ売れたとしますと、うん、1000株で利益は31万7千円ということになります。
はいはい、
また、ここの機能としてついております北浜の望遠顕微鏡、はい、これを使ってもですね、ほぼ、同じような水準、まあ、20万から25万ぐらいは取れるという、利益を確定できると、うん、いうラインで売り指示を出しております、
うん、まあ、そういう具体的、具体的に言いますと、その売り指示もね、それはすったからで売れるわけじゃないですけれども、いいところに来たら指示を出してくれるソフトも入ってるわけですよね。
そうですね、
便利なソフトですね。日本ペイントというような銘柄はね、非常に地味ですから、はい、なかなか、ね、実際に投資する場合にね、こう発見しにくいんですよね。だからこれを使うことによって分かるような銘柄ですよね。普通はね、うん、私なんかね、ちょっと気がつかないですね。
そうです
ね、正直言って。
これはなんか日本一のものがあるんでしょうか。多分あるんでしょう
ね。日本ペイントだからね。日本一って
くださいね。いや、もうこれね、日本とかペイントとか1位とかね、富士山とかそうなってくるとね、何でも来るような感じがしてきますよね。
関西ペイントもね、強いですけど、日本ペイントも名前的にはね。
はい。はい、でこの、まあ、ヒューゴの決断、ね、ショーケースコロビジネスに、連絡すると使えるような、どうしたら使えて、利用額はいくらぐらいですか。
はい、利用料は月々19,800円、こちらを銀行口座から引き落とすという形で、ご利用いただけます、はい、まずですね、資料を用意しておりますので、はい、東京03-3589-2481、はい、うん、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
はい、
お電話もう一度ご案内いたします、はい、東京03-3589-2481になります。
これ今後相場が、まあ、中国とかいろいろな問題がまだあるんですけれども、上昇に向かうとするならば、なかなか有利なね、具体的な個別銘柄も教えてくれるんで ね、
そうですね、
いいソフトではありますよね、
はい。だってこれからほらね、本当にさっきはね、火のお告げでしたけど、
はい、
谷のお告げとかね、
うん、
出る可能性非常に多いですからね、はい、楽しみですよね、
うん、はい、はい、源太さん、
はいはい、
後ろの方におりますが、どうぞこちらの方に来てください、
はい
は
い、
この卑弥呼の決断はですね、そういう感じのあれを お告げを出してるんですけれども、
はい、
どうですか、投資カレンダー的行動ファイナンス理論から見て、この辺の相場見通しっていうのは。
いや、だからやっぱり来月のね、3、4、まあ、ここら辺りが一つのポイントになってくるんじゃないかなと思うんですけど ね、うん、
ね、
でその後がね、まあ、大体7月の半ば、
はい、
この辺り
あまり言っちゃうと今日あ中身発売なんでね。
まあでもそういうのがあるんですけどね、僕はこういうソフトってね、
はい、
例えば買いの次みたいなのがバッと出たとしたら、それを見て、うん、どういうタイプの銘柄が選ばれるんだろうかとかよく考えるんですよ、うん、なったら先生がおっしゃってたような、うん、あ、なんだ、中国に影響しないものばっかりじゃないかとか、うん、それを喋るときに使うんですけどね。
何じゃ、これはね、卑弥呼の決断は北浜先生プロデュースですからね。
いや、使ってますよ、助かってますよ、正直言ってそうですね、
はいはい、
投資家連だとこれを使われてるらしい
です、ね、そうですね。じゃあもうどこに今度は脇の下に挟みましょうか。ということでね、まあ、5倍は上がってくれるのかどうなのかということなんですけれども、上がってくれたらいいんですね。それで中国に影響されない銘柄もね、
早く中国離れしてほしいですね、
はい
はい、それは起こると思いますね、
はいはい、ということで北浜さん、源田さん、そして、
ね、
校長、今日はどうもありがとうございました。